ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは。馬主申請行政書士の野田洋平です。よろしくお願いします。
そしてアシスタント山口みのりです。よろしくお願いいたします。野田さん、今回は2回目ということでございまして、前回聞いてくださった方もきっと聞いてくれてますよね。
そうですね、そうあってもらいたいなって思います。
はい、でも野田さんの方でもこう宣伝していただいたということですから、
はい、
はい、仲間たちも聞いてくれてるんじゃないですか。
そうですね、ちょっと緊張しちゃいます、うん、
でもね、やっぱりこういう話題を広げてほしいっていうお仲間の人たちですもんね。
そうですね、うん、やっぱり競馬好きですし、結構経営者の方とかもいますので、
うん、
こういう人が馬主になってくれるとより競馬界も盛り上がるかなって思いますんで。
はい、そして4月ということですから、やはり競馬界で言えば G1 が始まりますからね。
そうですね、4月、うん、やっぱり大きいレースたくさん始まってますね。もうで、いいレースいっぱいありますし、いい馬いっぱい走りますし、そう、そういう馬、馬主だったらやっぱり1回は持ってみたいってのはあると思いますんで、
うん、ね、一番の夢っていう形になりますかね。
そうですね、やっぱり大きい賞金の G1 レース勝つっていうのは馬主にとっては夢ですからね。
うん、ではそのあたりも後半で伺っていければと思います。
はい、
そしてやっぱり2回目ということですので、野田さんがどういうふうにこう競馬と関わってきたのかっていうのを私は少し知りたいなと思うんですけど。
あ、はい、
はい、あの出会いはやっぱりオグリキャップの話していただきましたけど、
はい、
はい、小さい頃から興味はあったんですか。
そうですね、小さい時、あのもともと父親が実は一口馬主っていうのをやってまして、
はい、という、はい、一口馬主の説明をもお願いしてい
たので、
うん、
はい、一口馬主、まあ、あの馬に出資するみたいな感じで、ファンド形式な感じで出資する、そういうもので、大体あの父親の時代は20分の1を一口で、それで、出資するっていう形の、そういうのがあったんですけれど、
はい、20人で馬を1頭持つよってことですね。
そうですね、出資した形で持つっていう。なので、まあ、本当の馬主ではないんですけれど、ちょっと馬主体験ができるっていう、うん、そういうものですね。
はい、お父様が持ってらっしゃった。
はい、で、まあ、そういう意味で競馬に関してのいろいろな情報とか映像とかも見ていたので、で、そんな中、まだ自分が小学生の時ですけれど、
はい、
オグリキャップに出会うわけですね。
うん、
で、オグリキャップは、まあ、なんでオグリキャップ惹かれたのかなっていうと、まあ、最初のうちは実は小学生で、当時野球が好きで、
はい、
はい、近鉄にオグリビーっていう外国人選手がいたんですね。で、なんかオグリが一緒だから、なんかそれでちょっと興味が湧いたぐらいな、ほんと正直しょうもない理由だったんですけれど。そんなところから、実はオグリキャップってなんか名前を覚えて、
はい、
で、あの、足毛のタマモクロスっていう馬とオグリキャップも足毛なんですけれど、その2頭が天皇賞秋で戦うんですね。
うん、
で、それが、あの足毛対決って言ってちょっと盛り上がったそのあたりからオグリキャップと そのタモクロスと含めて競馬見出した、より積極的に見出したっていう感じです。
結構やっぱり熱い戦い、なかなかね、足毛ってそんなに頭数いないんですよね。
そうですね、あんまりいないんですね、うん、で、しかもその当時は足毛は走らないって言われていた時代だった。
そうなんですね。
そんな中で足毛の2頭がもう1番人気2番人気で大きいレース、天皇賞秋走れっていう風な取り上げられ方もして、
うん、
で、どうなんのかなっていうのを見ていて、で、その当時はそこからあのタモクロスとオグリキャップの、まあ、対決から含めてだんだん競馬ブームになっていくわけですけれど、
はい、
本当にオグリキャップのその競争生活自体が劇的だったのもあって、自分もハマっていったっていう感じです、
はい、うん、ね、もうご存知の方も多いかもしれませんけど、最初は地方でデビューしたんですよね。
そうですね、笠松競馬場で、 デビューして、で、そこから12戦10勝っていう成績で、JRA に行って、で、JRA 入って重賞レースを6連勝した。
あ、そうなんです
はい。
か？ええ。
そう、それでタモクロスと対戦したんですね。まあ、
す
そ
ご
こ
い。
で負けるんですけれど、
はい。
年末の有馬記念でタモクロス相手に勝って、で、タモクロスはそこで引退して、オグリキャップが、まあ、次の年、またすごい走りを見せるんですけど。
私も聞いた話ですけど、その一般の方もぬいぐるみ持ってたぐらい人気だったって。
そうなんですよ。もう競馬場に当時の女性がもうみんななんかオグリキャップのぬいぐるみ持ってキャーキャーキャーキャー言ってオグリオグリって言っていた、そういう現象が起こったっていう話は、まあ自分は子供なんであんまりそこまではわからないですけど、ただ自分もオグリキャップのぬいぐるみ持ってました。
あ、やっぱりそうなんです
そうな
ね。
んです。
ねえ、やっぱりまだね、競馬の人気が一時期爆発したっていう、
は
一
い。
大現象でしたもんね。
そうです、そうです。
そこからは野田さんも成長されて、いずれは競馬関わっていきたいなっていうのはあったんですか？
やっぱりまあ競馬好きだったので、なんだかな形で関われたらなっていうのは思ってはいました。
そこから行政書士になられたわけですけど、最初から馬主さんとの関わりはあったんですか？行政書士になって。
いやー、そこは正直なかったですね。
ああ。
そうなんです。行政書士の仕事って言っても、まあ一般的には、例えば建設業のその許可申請とか、あるいは、まあ法人設立の際の定款とか、まあいろんな契約書を作成する相続の時の、遺言書とか、まあそういうののサポートするとか、まあいろいろありますけれど、まあ一般的に馬主の申請やろうなんて人は、まあいないし、
あ、そうなんですね。
いないです。
じゃあ結構、じゃあ馬主さんになりたい方が登録するのに、
はい。
行政書士の方探すの大変なんですかね。
そうですね。大変というのもありますし、まあ、おそらく馬主の人から、なりたい人からすると、行政書士がそういうことをやってるのを知らない人が多い。
そうかもしれないです。イメー
は
ジ
い。
ないです、私も。
ないです。
じゃあ、お一人目の馬主さんは、どういう方だったんですか？
あ、一人目の方は、その人、病院とか、そういったクリニックの運営の方ですんで。やっぱり、実は馬主になるメリットの一つに、まあ、これ今言っていい、もう、まあ、メリットの一つに、まあ、賞金も当然ありますけれど、節税になるっていうのはあるんです。なので、結構そういうところで、個人の開業医とかの方は、馬主になりたいって人多いし、今でも増えてきてますね。
ね、1回目でもそういう話していただきましたもんね。
はい。
じゃあ、お医者さんとか、個人でやってらっしゃる方が馬を持つよっていうところもあるんですね。
そうですね。
その方はもともと野田さんとお知り合いだったんですか？
いや、全然違います。
おお、じゃあ探して野田さんにっていうこ
そう
と
ですね。はい。
ですね。出会いがちょっと知りたいところですけど。
出
言
会い
える
は
範囲で。
あまり劇的な出会いでもないんで、ただ、自分もブログやっている、そういう中で、なんか面白い人いるなっていうので、頼んだっていう。
見つけてくれたんです
は
ね。
い。
野田さんのブログはね、リンクにも貼ってありますので、ぜ
は
ひ
い。
読んでください。
はい。
じゃあやっぱりインターネットで探せば、必要な方とのつながりができるっていうのは、すごいですね、今の時代といいますか。
今の時代、確かにそうですね。
そこからどんどん広がっていったんですか、馬主さんとのつながり。
馬主さんのつながり、まあ、その人以外のところでは、そう、広がったりしてますし。あとは今、本当に競馬好きな経営者を集まって、みんなで馬主になろうっていうような、ともしています。
じゃあ、サポートをしつつ、
はい。
馬の魅力っていうのを、このポッドキャスト以外でも広めてるんですね。
そうですね。
はい。じゃあ、地道な活動もしつつですけど、一気にね、こうやって皆さんに聞いてもらえるっていうのはいいきっかけですね。
そうなりますね。
うん。では、まだまだ野田さんの競馬との関わり伺っていければと思うんですが、最初に話していた G1、そして、やっぱり賞金面で大きいのが G1 ですよね。
そうで
と
す
なる
ね。
と、はい。またちょっと賞金の魅力っていうのは、馬主さんにとっては一つ大きい部分ですかね。
やっぱり馬ってね、安いものではないので、で、しかも毎月維持費がかかりますので、それ回収するには何かなっていうと、レースに走ってレースの賞金っていうのが一番です。
はい、それ以外にも収入というか、お馬さんを持っていることについて入ってくるお金ってあるんですか？
馬を持って走れってなると、まあ、レースに使えば出走手当っていう形で入ってきますし、
はい。
まあ、賞金に関しても5着までの、まあ、着賞金であったり、あるいは8着までの入着しての手当とかもいろいろもらえるので、はい、細かくこれもらえるよっていうのはレースによっても馬によっても変わっていきますけれど、結構そういう形で。レース使えばやっぱりもらえますし、あとは馬を購入するときに補助金をもらえることもあるんですね。それはまあ地方競馬でしかもいろいろ条件があってってことにはなりますけれど、実はまあ馬を買うときに補助金使いますっていうのができます。
じゃあそのあたりはこう野田さんにお願いしますってすればいろいろ調べてくださって情
そうで
報。
すね。
ね、それは知らない情報ですから、やっぱり全く知らない方にとっては助かりますね。
はい。
うん。補助金。じゃあちょっとこう、まるっと資金を自分が払うわけではないときもあるんですね。
ありますね。もちろん補助金なので最初はお金全部払って、で、認められてバックっていう形にはなりますけれど、
はい。
ただ、いくらかお金が返ってくることもなります。
はい。ちなみになんですけど、賞金額で言うと、一番大きくてどれぐらいなんですか？
日本のレースですと5億円。
5 億円。
はい。
結構大きいですね。
そうなんです。
はい。それが、何のレースですか？
それがジャパンカップですね。
ジャパンカップが一番大
は
き
い。
いんですね。
はい。
うん。そして、この4月は大きいレースがあったんですよね、世界でも。
世界ではもうドバイワールドカップっていうレースですと、日本円で今で言うと約10、2億とか3億とか、それくらいになってます。
ねえ、本当にもう夢のある、
はい。
なんて言うんでしょう、素晴らしいレースで。
はい。
しかもこのね、数年、日本馬めちゃくちゃ活躍してますよね。
結構日本馬もドバイワールドカップで勝つようになりましたね。
うん。私、びっくりしたのが、パンサラッサ
ああ、はいはい。
が一気に日本の賞金額を塗り替えたんでしたっけ？
そうですね。パン
うん。
サラッサの場合は、サウジカップ勝って、そう、あのレースがもう日本円で15億5000万ぐらいですので、
なんか、
そう、
生涯獲得賞金を一気にこう、歴代の馬を抜いたんですよね。
抜いてしまうぐらいに
うん。
なりました。
もうじゃあ夢のある一レースがまだね、世界ではあると。
たくさんあるんですよ。
うん。そんな夢のある馬主に皆
はい。
様も第一歩をね、踏み出
そう。
していただければいいですかね。
いいですよね。
はい。じゃあそのあたりまた3回目以降でも深
はい。
掘りしていきますので、
はい。
引き続き皆様よろしくお願いいたします。
よろし
岡
くお願
田さん、
いしま
今回もありがとうございまし
す。いえ、
た。
ありがとうございました。